大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。多分いつもよりも声が元気に聞こえると思うんですけど、今日久々に KBS 京都のスタジオに来てます。自宅だとやっぱりね、自分のスタジオとはいえご近所の手前もあって完全防音でもないので、しかも大体夜中に撮ってるので少しだけ声のトーンが落ちるんですけど、今日は、小林さんを目の前に、久々に、小林さんはですね、病み上がりですね。ね、皆さん大丈夫か、インフルエンザとかコロナとか風邪とか、私はかなり過酷なスケジュールでここのとこ暮らしていて、この間ベトナムに行ったんですけども、ベトナムに行く日にレコーディングをしてて、あるサウンドトラックの。それでそのまんま夜の便でベトナムに行って朝到着して、そのまんま夜ベトナムでライブやって、翌日も夜ライブやって。で、その後ベトナムでいろいろ打ち合わせをした後、その日の夜の便で日本に帰ってきて、つまりベトナムには2泊3日なんだけど、ホテルに行ったのは実際は2泊で、あとは飛行機泊かな、2日分が。それで日本に朝帰ってきて、その、ベトナムに行く前にレコーディングしたものの、ミックスというのをやって、そのまんまその足で、公園、渋谷の公園通りクラシックスというところで、吉垣康弘さんなんかとライブをやって、それで翌日、また今度別の映画のサウンドトラックの録音して、さらに、ですね、NHK のジャズトナイトというのを収録した翌日には、穂高明子さんと、新宿の、大久保だ、光の馬というところでライブをやり、そのライブの前にはドスモノスとリハーサルもやり、それで、昨日の夜は、ドスモノスの、CD じゃない、アルバム発売の、リリースパーティー、エビスの、リキッドルームでライブをやって、もう久々に若い子たちのライブに行って大騒ぎして楽しかったけどね。それで今日は朝早起きして、KBS 京都に来てます。もう言ってるだけで疲れそうだけど、ドスモノすごい楽しかったな。今日書けようと思ったんだけど CD もらい忘れちゃったんで、 KBS にあるかな、ドスモノスって。ないですよね。今度書けますね。ドスモノスと私のやってるやつがあるんですけど、これは今度書きましょう。それで今日はね、何をやるかというと、山本誠一とここで、京都のアバンギルドで、本当に久々にデュオ、これもすごい楽しみなんですけど、実はそのドスモノスの日は、DJ が山高いだったので、愛ちゃんだったので、だから、愛ちゃんとや、久々に、楽屋でもうゆっくり話したな。それで山本誠一さんと今日だから2日続けてなんとなくボアダムス感がありますけどね。それで明日は今度はまた吉垣の、ピットインでのライブがあってとかで、明日明後日以降何やるんだかもう覚えてないや。だから風邪ひいてる暇もないんですけど、今倒れたらやばいっていうくらいの気合で倒れないようにしてやってます。そうか、ドスモノスしまった。昨日 CD もらい損なっちゃった。今度ちゃんと書けますね。かっこいいよ、すごく。みんないくつくらいなんだろう。30代前半だと思うけど、サックスの松丸くんとか20代だと思うんだよね。客席も若くて、いつも日本って高齢化してるなって自分のライブだと、自分と似たような世代の人が多いので全然いいんですよ。似たような世代の人いっぱい来てくれるのも嬉しいんですけど、なんか若い人のライブの方がやっぱりいいかな。ごめん、そんなこと言っちゃいけない。この番組聞いてる人も多分比較的年齢高い人多いもんね。負けないようにしましょうね。お年寄りの皆さん、若い子たちにってこんな無理して負け、勝ち負けじゃないな。若い子に負けていいんだ。俺らは若い子のサポートをすればいいんですけどね。お便り読みましょうか。お便りっていうか、すごい素敵な CD が送られてきました。大阪の、松原理香さん、知ってる人もいると思います、関西方面だとね。彼女のアルバムで君がいて嬉しやっていう、あ、もう違った、君がいて嬉しやこの宇宙ってアルバムが、出ました。お便りもくれてます。松原理香さんから、はじめまして、私は大阪在住のインディーズミュージシャンでシンガーソングライターの松坂理香と申します。ラジコに加入したことで番組に出会い、興味深く拝聴しております。ありがとうございます。聞いてるうちに1月にリリースしたアルバムを、ぜひ聞いていただきたいと思い切って CD を送付いたしましたってある、でね、聞いたらねすごい良かったんでね。で、向島由里子さんとか船と、ひろしさんなんかも、参加してて、結構私の知ってる関係の人たちと近い かなっていう感じなんですけども、まず1曲目聞いてみましょうか。すごくよく、いい。1曲目、じゃあ、君がいて嬉しやこの宇宙、松原理香の、1月に出たアルバムから、1曲目に入ってます。満月を聞いてください。松原理香のアルバムで、君がいて嬉しやこの宇宙から1曲目に入っています。満月聞いてもらいました。フェードアウトでごめんなさい。でも、これ他の曲も、すごいバラエティに飛んでて、こういう感じの曲もあれば、結構ノリノリの曲もあったり、さっきも言ったように船戸弘さんがベースで入ってたり、向島百合子さんなんかの、私の知ってる方も入ってたりする曲もあるので、ぜひぜひ注目するといいと思います。ここでちょっと、番組から、というか私からお礼です。この番組で先週、先々週にわたって、大友良でスペシャルビッグバンドの、クラウドファンディングお願いしましたけども、7月31日が最終日なんですけども、もう始まって10日間もしないうちに、最初の目標額の250万達しました。本当にありがとうございます。これで大赤字は回避できました。でも本当のことを正直に言っちゃうと、全然赤字はまだまだあるので、なのでストレッチっていう方法で次400万を目標に、クラウドファンディング引き続き続けていこうと思いますので、モーションギャラリーというところで、クラウドファンディングやっておりますので、大友良でスペシャルビッグバンド、モーションギャラリーで、クラファン協力していただけると、ものすごく助かります。それからすでに協力してくださっている皆さん、ジャムジャムのリスナーの方だろうなと思われる名前も随分お見受けしてます。本当にありがとうございます。ということで、引き続きクラファンの話はまたこの番組でも、していきたいと思います。さっきからなんとなく誰かいるんじゃないか、ごそごそっと音がしてますけど、石橋さんがたまたま今通りかかったので、スタジオに引き込みました。
はい、こんばんは。
こんばんは、FMN サウンドファクトリー、石橋さんです。
はい、どうも。
しかも CD 持ってますね。
はい。すごいわざとらしいです
ね。元気、石橋さん。
いや、まあまあ、なんか、新しい形のコロナになったか、かかったかもしれない。
ちょっと待って、今コロナなの？
これ、いや、もう治ってるけど、
なんか。あ、ほんと、スタジオで二人きりなんだから、
うん、ちょっと。大丈夫、大丈夫。大友さんには映さないよ。
いや、それどういう根拠で言ってる新しい形のコロナって。いや、なんか、
昨日、知ったけど、熱は出ないけど、喉が痛くなるっていうタイプらしいね。
そんなもん、いくらでもあるじゃないですか。うん、
でもね、
ちょっと待って、今、熱は出ないけど、喉は痛いんですか？
もう大丈夫。
本当かな？
いや、弟も多分映らないよ。大丈夫
そうかな。俺、石橋さんの大丈夫ほど当てになんないもんないよ。てか、石橋さんのほら、SNS 見てると、なんか体調が悪いって話が3割くらいを占めるんで、心配なんですけど。
今もう、年が年だから体調いい方が悪いよ。おかしいよね。まあ、
そうね。60も過ぎると体のどっかが痛いもんね。その CD は何ですか、
CD はね、日本一メアリー・ハルバーソンをかけるラジオ番組。として
本当に日本一かな
日本一
か比べたことあります？
いや、多分。
多分そうだよね。うん、本当にそうだよね、う
ん。で、これをかけないといけないなっていうのがあんたは忘れてたんで、はい、メアリー・ハルバーソンがジョニー・スミスのトリビュート版出してたんですよ。
そんなのあるの、うん、知らなかった、
知らなかった。ちょっと行くから、ジョンゾンの。
ジョニー・スミスのトリビュート版って珍しいよね。うん、
ジョニー・スミスのトリビュートを、メアリー・ハルバーソン名義だけど、ビル・フリゼルも一緒にやってます。ギターデュオ。
それでジョニー・スミスというのは有名なジャズギタリストですよね。
うん、うんうんうん。そうです。うん、とりあえず聞いてみます。
はいはい、聞きたい、聞きたい。
ムーンライト・イン・バーモントです。
あ、いい曲だ。
はい、メアリー・ハルバーソンで、ムーンライト・イン・バーモントでした。
この曲もフェードアウトでごめんなさい。でも、うん、すごいいいっていうか。すごいいいですよ。うん、すごいね、うん。
これアルバムタイトル言ってなかったですよね。アルバムタイトルは、うん、The Made with the Fluxen Hair です。
ほう。うん、フラクセンヘアってなんだろう、
わからない。ちょっと今ねアルバムタイトルがあることに気がついたんで、
さすがメアリー・ハルバーソン。そういえば来てたの、石橋さん見に
行けた？いや、行けなかった。ちょうどね、他の子も用事と重なってて、
俺も自分のライブと重なってて、
うん、
比較的うちのすぐ近くでライブやってるのに、そこを素通りしてピットインで俺はライブやっちゃって見れなかったな、残念ながら。
九州は九大でやって、九州大学でやって、うん、その時日野くんとか中川くんとか、大友さんと一緒にやった、
うん、
ボートの日野くんとか中川くんとか、一緒に出てたみたいで。
あ、ほんと、うん、いいな
大阪売り切れになったよね、すごい早いうちに。
東京も確か、売り切れじゃないかな。
うん、今日名古屋特造でやったけどね。
あ、そう。
うん。それも行きたかったけど。
そうか。 いやいやいやいや、いいアルバムですね。これもう一曲くらい聞けますかね。
うん、もう一曲、もう一曲はね、はい、これを絶対聞いてほしいと思ったら、ミスティやってんですよ。
なんと、
うん、
私の大好きなエロール・ガーナーのミスティ。
で、メアリー・ハルバーソンのジョニー・スミス・トリビュートからミスティです。はい、メアリー・ハルバーソンでミスティでした。
うわぁ、悔しいな。これ顔。これもう出てるやつですよね。
出てる。あの、ちょっと前に出てたんで。
あ、本当に。
なかなかね、紹介しようと思って忘れてたんですよ。
そうか、いいアルバムだな。
い
や、
すごいいいアルバムですよ。
くそ、悔しいな、うん、ね、石橋さんにお便りが来てる。あの、いつもランニングしながら聞いている埼玉市の野菜さん、角堂真奈美さんについての解説とても面白かったです。長崎ブラブラ節の言葉遣いのこととか、音楽教育のこと、メアリー・ハルバーソン、石橋俊とか、っていうようなことが書いてあって、さらに、ですね、さらに、他にもね、角堂真奈美さんが良かった、っていう人、これね、名前が書いてないんだよね。誰だろうな、フームアイさんかな。5月24日のオンエアを聞いて、すごくいいなと購入してしまいました。また心地よい音楽を聴かせてくださいっていう。
なんか心地よい音楽と言われてるとプレッシャーが、うん、心地よくないのもかけますけど。
そうだよね、うん。あのね、心地よい音楽リクエスト他にも聞けるって言ってるよ。ロンドンの、うん、いつもやっぱりメールくださるロンドンの鍼灸師さんから、うん、自分の治療室で BGM を流しているのですが、うん、スパミュージックはなんだか俗っぽくてやだし、うん、民族音楽をかけても個性が強すぎると、親しい患者さんからアドバイスを受けたりして、どういう音楽がいいかなと、ずっと悩んでいますと。放送事故みたいな音楽も流したいのですが、なかなか、それはダメだろうね。ダメですよ。ジャムジャムラジオじゃないんだから。さあ、石橋さん、プレッシャーですよ。心地よい音楽。
心地よい音楽。今のは大丈夫ですね。
大丈夫？
大丈夫かな？
あ、小林さんも大きく首振ってる。うん、そうかな？狂ってない
音楽
聞く感覚が、あなたたち皆さん。
確かにちょっとあれ、なんか身体を整えられないかもしれない、ね。
なんか整おうとするとガクンって脱臼しそうな感じ。うんロンドンの鍼灸師さん、なんか考えておきます。多分僕らじゃいい答えが出ないような気がしますけど、あ、秋のロンドン公演の日時が分かれば教えてください。クラファンもしますのでって書いてあるけど、いつだっけな、10月のお尻の方です。
ロンドンはカフェオート、
ね。カフェオートで2日間か3日間やることになってて、うん、10月のね、多分ね、27、28、29前後だったと思う。その前後にロンドンのカフェオートというところでやります。
もしかしたらカフェオートのホームページみたいに載ってんの？
まだね、発表されてないんじゃないかな。スリーデイズレジデンシーになると思う。普通デイズがスリーデイズだと思うんだけど、うん、1日はいつもの音楽やるんだけど、1日だけ今回のツアー中で唯一、盆踊りとか、あとはサウンドトラック、それから、アイドルソング、暦の上ではディセンバーとか、そういうのだけやる日っていうのも、やろうと思ってて、イギリスでそういうのやると評判が落ちるのかどうなのかちょっとすごい今からサチコエムが歌ったりしたらロンドンでどんな風に思われるんだろうって思うけどね。
すごいよね、多分びっくりされるね。
びっくりされると思うよ。うん、あのサイン派しか出さない、人が、アイドルソング歌ったりしたらってだ唯一カフェオトだけが一日だけそういう日になるかな、という感じです。あ、もうそろそろ時間大丈夫？あと3分。石橋さん、あと3分あるって。ね、もう一曲かけながらお別れしようか、う
ん。これはね、サントラなんですけど、ハイスミスに恋してっていうタイトルの、
はい、
太陽がいっぱいの原作者のドキュメンタリー映画を、はい、ノエル・アクショテと、
うん、
メアリ・ハルバーソンが音楽つけてんですよ。
え、二人で一緒にやってるの？
そうそうそう。
ほんと、うん、
その中から一曲、ちょっと聴いていただいて、それ聴きながら。
ノエル・アクショテは、京都にも来たことあるけど、うん、フランスのギタリストですよね。うんうん、で、メアリー・ハルバーソンは何の解説もしてないけど、アメリカのギタリスト。
ね、
もうこの番組聴いてる人はきっと、ね、日本で一番メアリー・ハルバーソンをかけてる番組、うん、ジャムジャムラジオですから。じゃあ、それを聴きながら、
はい、
途中でフェードアウトになっちゃうけど、はい、お別れしましょうか。
ダビング・ハイ・スミスから、This is only a dream です。
はい、FMN サントラックの石橋さんと大友義秀でした。どうもありがとうございました。また来週、ポッドキャスト版でもつまんない話します。大友義秀のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版 with 石橋さんでお送りしたいと思います。はい、今、メアリー・ハルバーソン買っちゃおうかなと思って、
うん、
カタカナで入力したら出てこないね。Amazonに。カタカナだとダメだね。
ハルバーソンなんか、マリー・ハルバーソンとかメアリー・ハルバーソンとか、いろいろ発音してる人のね、違うから。
そうか、そうか。うん、ウニ点々じゃないとダメなのかな。
そうそうそうそう。なんか ね、日本語、外国名前にカタカナに無理やり直すといろいろそういう、なんか不都合が出てくるよね。
いや、本当本当、うん、あのさ、なんか NHK も読むルールがあって、明らかに違うんだけど、カタカナに置き換えるとそうなるから、そう読まざるを得ないとか。
うん、
あの、そうだ、メアリー・ハルバソンと来日したトミーカ・リードも最初俺、うん、トメカ・リードって読んでたな。
あ、そう。
読み方わかんなくて、うん、トミーカが近いみたい。
みたいね。
だけどね。うん、うん、うん。そうか。石橋さん、
はい、
そのコロナの具合はどうなんですか？
コロナっていうかコロナかどうか結局病院行かなかったかわからないけど、
うん、
喉がすごい痛くて熱は出ない、うん、倦怠感があるっていうのを、うん、なんか良くなってからネットで調べたら最近のコロナの症状はそれですと言われて、
うん、
それで後遺症が残る人もいるっていう、まあ、ネット情報だから信用、どこまで信用していいかわからんけどね。
後遺症残ってます？
残って、大丈夫大丈夫それは。
味とかは、
うん、味も全然大丈夫。
あ、大丈夫。うん、そっかそっかそっか。
いや、なんかね、喉がすごい痛かったの。
あ、そう。
うん、3日間ぐらい。
そんなこと言うから俺今喉が痛くなってきたような気がした。あらま。でも周り多いね。結構またコロナが増えてきてる。
あとは、溶連菌？
溶連菌って何？
溶連菌っていう菌が入った病気もあって、それも喉が痛くなるから、それかなと思ったんや、最初。うん、
あ、溶連菌ってばい菌の名前？
そうそうそうそう。
筋肉の名前じゃない。
だから、でもそれは発熱するらしいから、熱出ないから多分違うなと思った、ね。
あ、そう。
うん。
なんか、いっぱいいろんなバイキンが、
この世には。いや、体にさ、年の抵抗力がなくなってくるからね。
うんうんうん。
多分昔はかからなかったようなもんで、すぐかかるんよね。
そうね。
うん。
そうね。処分、そうそう、石橋さんほら、脳が石灰化してるとか言ってたじゃん。
うん、
俺、心臓のなんとか動脈が石灰化してるって言われて、
あ、
精密検査を受けて、今週ですよ、結果がわかるの。
あ、そう。
うん。
それってさ、ほら、大野松尾さんがなったら、大動脈解離とかなりやすくなるよね。
そう。
そうそうそう。
それやばいじゃないですか。
うん。だから、ちゃんと直した方がいいと思う。
なんかほら、ジャムジャムラジオでこうやって石橋さんと向かい合って喋ってるから、うん、石灰化する菌がさ、
そんな問題。石灰化するんで石灰出してんのかな。
わかんない。石灰化ってもいかにも老化してる感じがして。
でも石灰化って、結構いろんな場所起こるらしいよ。
あ、そう。
うん、内臓のいろんな場所。
あ、本当に？
うん。調べてわかる人多いけど、
うん、
みんな年取ると石灰化してるらしいよ。
本当、うん、じゃあ、この番組を聞いている数少ない30人のうちの高齢の方たちみんな石灰化してるぞって感じかな。
本当、内臓も石灰化するらしいしね。
あ、そう、う
ん。すごいよね。何やったっけ、蛇の頭のゴーゴン見た時みたいな感じになるよね。
え、何ですかそれ。
ほら、蛇の、頭が蛇の幼女がいて、それを見ると石になってしまうという。
あ、あれは老化のことを言ってる。そうか。いやいやいや、俺、なんか石橋さんが石灰化とか言って、なんかさすが石橋さん変わってんなと思ったけど。
いやいやいや。
そういうことじゃないの？
そういうことじゃないみたい。
我が身に降りかかってきましたよ。
いや、それね、どう、なんかまあ、多分、絶対にその精密検査の結果で治療じゃなくて気をつけるところとか言ってくれると思うけどね。
うん、絶対に。あのね、今週、うん、今週か、
うん、
今度の、忘れちゃった、火曜だか水曜だか木曜に、病院に行って先生にいろいろ聞かなきゃいけないんだけど、ひどいときっとカテーテルとか入れることになるんじゃないかな。
カテーテルでも早いうちのが多分いいと思うよ。また素人でこんなこと言うとあれだけど。
うん。うん、大丈夫かな、医療知識のない二人が公共の電波を使って。
って
皆さん本気にしちゃダメだからね。早いうちのがいいかもしれないよね。何でも早いうちのがいいんじゃないの。
そうそうそうそう。
うん、
大人は病院で検査とか受けてたんや。
受けたよ。だってなんか去年、うん、さあ、坂本さんとかいろいろ死ぬじゃない。ちょっと上の人たちが、うん。石橋さんも気をつけてよ。ま、なんで、俺ね、なんだっけ、人間ドック行ったの。
あ、そう。
うん、それで、おおむね大丈夫だったんだけど、うん、その心臓の、なんだっけ、冠動脈冠の石灰化、
うん、
が気になるって言われて、精密検査を受けた方がいいって言われて。そこだけ引っかかっちゃったかな。
俺3ヶ月に1回血液検査を受けてるよ、病院で。
あ、でも俺も。
あ、そう。
うん、高血圧と初期糖尿病があるので、
あ、
それは受けてる受けてる。うん。そう、でも初め、全身の何？がん検査とかいろいろやって。
うん。
そうか。え、石橋さんも3ヶ月に一遍やってんの？
そうそう、3ヶ月に1回血液検査やってるよ。
もうじじいやね、2人ともね。この番組始めた頃、まだ2人とも50代。俺40代？50代？ 2009 年 ?2010 年 ?51 だ。石橋さんもまだ50代だもんね。
2009年 ?2009 年。もう自分の年がよく分かってないね。 あ、50代、50代。
50代だよね。
ん？違う？
ん？いやいや、50代だと思うよ。今だって石部さんも高齢者でしょ。
あ、そう、50代、50代。そうそう、高齢者。
これ俺も今年から高、うん、めでたく高齢者なんで、なんかいろいろ割引になるんでしょ、
なるよ。映画が安い。
映画しか割引にならないの？
いや、よくわからないけど、映画が安いのが一番助かってるけど。
あ、そうか、そうか。うん、映画ね、うん。バスとかはならないのか？
バスはまだまだ。あれ、あれ、ほら、あの、地方自治体によって違うから。
あ、
無料券もらえる年齢が。
地域によって。うん、JR とか安くならないのかな？
JR 安くならないでしょ、多分。
あ、ならないか。うん、この番組聞いてる皆さんで、65歳以上の割引、いろいろ知ってる人がいたら、ぜひ、お便りで送ってください。
昨日さ、話突然変わるけど、聖火台で、岸野雄一さんの式で、あの、ちょっとレクチャーやったんですけど。
あの、見たっていうか、あの、広告は見た、うん。うん。
大学生の人が見ると、やっぱ若いね。
当たり前でしょ。
すごい、あの、しみじみ。なんか、やっぱり、普段身の回りの人がどんだけ、年食った人が多いかっていうのがよくわかったな。
45歳違いでしょ、大学生と。そうそ
う
そ
う。うん。
うん。下手したら、50歳違いになるんだよ、もうじき。うん、いや、俺も昨日ドスモノスのライブでさ。
ああ、ちょっと動画見た。面白そう。
面白、すっごい面白かったけど、うん、若いんでみんな当たり前だけど、うん。多分一番客席にいる年上でも40いってるかいってないかくらいで、大部分20代だから、やっぱ、いかんね。俺ら、なんか、最近高齢化してお客さんも年取ってるとか言ってるけど、それ自分たちのライブだけって感じ。
うん。
うん。
いやー、だからなんか、あの、ほら、大学、何の中なんか久しぶりに行くから、若い子は若いなって、すごい当たり前のことが。
若い子は若いなって、
実感して。
やばいよね。うん、石橋さん、それって何？聖火台？
聖火台。
あの、じゃあ、あの、なんだっけ、岩倉木の山の方に。
そうそうそうそう。うん。
え、それ、あ、それは何？岸野さんと公演？
公？岸野さんと、が主催、あの、と、ポピュラー音楽学会というのがあって、
あ、
そこと、うん、それと、その、岸野さんがやってる、あの、聖火台の、講座の授業の共同企画みたいなやつ。
そうか、うん。岸野さんの活動って本当面白いね。なんか
岸野さんがあの、小林さんと、大友さんよろしくと言ってました。
うん、あ、本当？
でね、なんかね、京都の盆踊りの、なくなりつつある盆踊りを今復活させようとしてるらしくて。
うわぁ、やってきたよ。
なんかあの、どこだった？修学院とか来たかな？市原のあたりぐらいまで、もう鉄線踊りっていう盆踊りの方があって、
うん、
それがやっぱりなくなりつつあるから、それを習いに行ってるらしいんだよ、今。
岸野さん。
うん。で、今ね、多分、今日もちょっとこの収録ありますよって言ったけど、ちょっと時間帯が、
うんうん、
その行ってる時間帯と重なったんでね。
今度じゃあ、岸野さん呼んで、あ、京都の盆踊りの復
興、ね、そうそう、うん。それね、ぜひお願いしますって言った、岸野さん。
そうだよね。うん、いやさ、なんか、坂本さんが、隆一さんが亡くなって、いろんなとこでインタビュー受けてさ、うん、坂本さんに変わる人はいないですよねっていつも言われて、
うん、
それはまあ誰にだって変わる人はいないんだけど、し、坂本さんは確かにすごいいっぱいいろんな活動してたから変わる人いないんだけど、今の時代で坂本さんの後を継ぐようになんか、継ぐっていうか坂本さんがやってたことをもうちょっとちゃんと、なんていうのかな、坂本さんとは違う形でやってるの誰かなって考えたら、俺やっぱ岸野さんだと圧倒的に思うんだよね。社会と音楽っていう結びつきで言うとね、坂本さんよりさらに一歩も二歩も進んで先に行ってる感じがして、あ、じゃあ岸野さん呼びましょうね、
うん、なんかあの毎週だっけ、2週に1回だかな、とにかく聖火に講義に来てるから、
うん、
日にちさえ合えば
分かった、
出たいって言ってた。
ちょっと今度岸野さんと日にちを合わせて、うん、俺が合わなかったら石橋さんと岸野さんで大体でやってもらっても何曜日に来てんだろうね、岸野さん。
金曜日に授業があるとか言って、
ね。金曜か。
そうそうなんよ。
そうそうそう。
かわせにくいな。
そうでしょ、
うん、
うん。あ、もしかして、で、俺リモートとかでもいいかもしんないけど。
うん、うん、金曜日だから、帰るのが、うん、あの、日帰りで帰ったりするらしいけど、うん、次の日の土曜とかだったら出れる。
大丈夫。うん、いや、金曜俺確実に無理だな。
そうよね。
うん。わ、うん、かったわかった。ちょっとそれリモートなりなんなり考えて、うんうん、岸野さんに連絡してみるわ。うん、え、その鉄線
鉄の扇。
すごいね。
うん、
鉄の扇で踊るの
知らないけど。
頭殴られたら死にそう。
知らない。あ、鉄の扇っていうのもちゃんと聞いてないのは違うかもしれない。もしかしたら。鉄線って聞いて、勝手にこっちで鉄の扇と変換したかもしれないな。
あ、そっか。
うん。
そんな重いもん持って踊る。あ、そう。
うん、
でも京都ってあんま盆踊りって印象ないけど、あるんだ
ね。ねえ。だってね、街中する場所がないから、やってないと思ったけど。
なんかさ、盆踊りって京都みたいな中心地じゃないところ、うん、京都ってなんかもっと違う雅なのがいっぱいあっ ってるから、勝手な印象ですけど。
北の方になると、やる場所もあるし、地域の集まりも違うから、
あるんだ。
盆踊りやってるっていうことなんやろね。初めて知ったけど。
お、石橋さんが初めて知ったんだな。だって
京都人じゃないもん。
あ、そっか。そうだね。エセ京都人。
そうそうそう。
佐世保出身のエセ京都人、石橋さんの。え、わかった。じゃあ、岸野さんに連絡して、
うん。
あの、それ来年やる、今年の夏やるのかな。
あ、どうなんかな。そこまでちゃんと聞いてないな。
うんうん。ちょっと俺も連絡してみよう。うんうん、あ、じゃあまあ、今日はこんな感じで。
はい。
はい。じゃあまた来週、はい、石橋さんでした。ありがとうございました。すいません、バタバタで。
いやいや、全然全然
ちょっと。